This is a program to enjoy a happier life and light up your future. Now it's time to open 気づきのカフェ。
シルバーあさみの気づきのカフェ始まりました。この番組は悩み多き現在において経済、人間関係または社会の問題を皆さんと考えながら生きるヒントについて様々な角度でお話ししていきます。生きるヒント、それは気づきです。改めましてこんばんは、シルバーあさみです。世の中の出来事や社会事象からどのように気づきを見つけていくのか、その捉え方、考え方を知るとこれからの生き方が明るくなります。この気づきのカフェでは心眼コメンテーターシルバーあさみがそんな生き方のヒントとなるお話をしていきます。今週も気になる社会事象から考えていきましょう。テーマは芸能界2世タレントの親子の宿命から気づくについて、そこから気づきの活用法をズバリ探っていきましょう。俳優高畑裕太さん強姦致傷容疑で逮捕。この事象をあなたはどう考えましたか？またこの背景をどう捉えましたか？俳優高畑裕太さん強姦致傷容疑で逮捕。 NHK 連続テレビ小説マレに出演、女優高畑敦子さんの長男として知られる俳優の高畑裕太さん、逮捕後母親の高畑敦子さんが会見を開き涙で謝罪をしました。この逮捕、母親の会見の後、いわゆる芸能界の2世タレントたちが自身の考えを発言、波紋を呼びました。例えば元東京都知事で作家の石原慎太郎氏を父親に持つ石原良純氏は、2世タレントとは下積みの苦労をあまり経験せず芸能界デビューできてしまうこと、逆にそれが僕は怖さを感じていましたと振り返り、高畑君も怖さは分かっていたと思うんだけれどもどこかで踏み外したのではないか、また2世タレントの中では映画がありバラエティもやっていてドラマも出て分かっていたとは思うのにと自分自身を戒めるしかないと主張していました。また俳優高橋秀樹氏の娘である高橋真麻さんは、もし自分が何かしてしまったら親の名前に傷をつける、親が築いてきたキャリアを壊してしまうと幼い頃からずっと思っていたので、いい子に真面目に生きてくるように努力をしてきましたと偉大な親を持つプレッシャーを明かしました。そういう意識を子供に持たせられなかったという点では親にも一部責任があるかもしれないと意見を述べつつも、まあ、高畑敦子さんの会見を見ていると切ないし、母親はどこまで責任を取ればいいのかという複雑な心境を語っていました。この事象から私たちは何に気づくべきなのでしょうか。心眼コメンテーターシルバーあさみの意見としては、やはり芸能界という、まあ、特殊な世界の中で親子2代にわたって、まあ、芸能一家、そして親の七光と呼ばれたり、または実力がある必要がある厳しい芸能界の中で活動していくというのは大変な、まあ、一般人にはわからない、まあ、プレッシャーがあることだと感じます。私がすぐ感じたのは、まあ、世の中には残念ながら様々な事件が後を絶ちませんけれども、やはりあの芸能界であるがゆえに、まあ、翌日、まあ、ご本人も情報が少ない中謝罪会見をしなければ世の中から許されない、収まらないという世界の中で生きているという光景を私は見たように感じました。 まあ、同じ時に、まあ、ある犯罪事件があったようですけれども、そこに同じことは起きないわけです。ということはもう芸能界にいること自体、世の中から、まあ、注目をされる、他者に影響がある社会事象にもなるということを、まあ、踏まえた上でテレビ、映画、ドラマに出る必要があるのではないでしょうか。そして、まあ、一筋縄では結果が出ない、この芸能界の中で、まあ、長い、まあ、人生体験とともに、まあ、名前が知られている母親から見る目線と、青年たちがこの光景を見て考えること、同じ事象の中でもやはり立場の違いによって感想や考え方や捉え方も違ってくる、まあ、顕著な実例となったと思います。私自身は混乱の中で、情報が少ない中で、まあ、高畑淳子さん自体の、まあ、目、態度、言葉はもうあの時点では人間としても、まあ、臨界点、限界の中での、まあ、言葉の精査をしながらの、まあ、他者の影響も考えながらの発言と、まあ、ありのままに受け取ることができました。まあ、引っ張りだこであった時期がゆえに、おごり、有頂天、立場の認識の軽薄さなどがあったのではないかという、まあ、芸能界から芸能人を見た厳しい批判が、まあ、大半といいましょうか、全てであったこと、まあ、ここは共通意見として誰もが思ったことなのではないでしょうか。また一方で、まあ、芸能界という今度枠組みを外した中で、親が何歳まで子どもの行動と言動に対して責任を持たなくてはいけないのかという、もう少し幅広い見地からこの事件を見ていきますと、まあ、選挙権のある18歳までという意見、成人式の20歳までということ、または同居している限りはそこに対して一員はあるという考え、ここも大変多種多様な価値観があったように感じる次第です。今回の件で、まあ、最後にメディアと芸能界の、まあ、悪霊を見ているような気分がしました。ことの真意は何なのか、また親子この、まあ、宿命ということが、この事象から、まあ、是が非がということまで、まあ、語れることではないということ、また今日本はとても大事な課題、時代に入っているのですが、まあ、どれだけ長時間この報道を見なくてはいけなかったのかということ、本質の問題がこの件によって霞がかかってしまうように、まあ、縮小化されてしまうということを私たちは気づかなければなりません。2016年は、まあ、芸能界で謝罪会見が大変多く、または直接関係のない人々がこれに対して SNS を通じて文句を言ったり、謝れと言ったり、また好き勝手につぶやくという、まあ、この現象のとどめ的な、この今回の社会現象に関しまして、まあ、ここで何度もあるということは、まあ、いい加減変えていかなくてはいけない部分があるのではないかと、まあ、気づいていくことが必要なことなのかもしれません。あなたはこの背景をどう捉えましたか。
シルバーあさみ、気づきのカフェ。
シルバーあさみの気づきのカフェ、今回は芸能界二世タレントの親子の宿命から気づくについてお話ししてきました。 さらに気づきを深めていただくためにシルバーあさみ公式ブログをぜひご覧いただけたら嬉しいです。最後にシルバーあさみの人生が覚醒する言霊から目覚めのメッセージを皆様へお届けします。生まれてきた意味を知る。宇宙の法則に因果応報があること、生まれることにも意味があること、この母親この父親であることが覚醒の道の原点であること、そこをなおざりにしていて自身の人生は一つも改善されない。気づきのカフェでは皆さんからの感想や質問も受け付けています。メールアドレス気づき @fmfuji.jp、 詳しくは番組ウェブサイトから気づきのカフェをご覧ください。シルバーあさみの気づきのカフェ、この後も素敵なひとときをお過ごしください。ご案内はシルバーあさみでした。それではまた来週。